皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けるひとときを持っていきましょう。まず、今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。モーセはここで、前日に続けて十二部族に対する神様が与えられた祝福について一人一人一部族ごとに、細かく述べて、その祝福を祈っています。
申命記33章18節から29節。ゼブルンについて行った。ゼブルンよ、喜べ、あなたは外に出て行って。イッサカルよ、あなたは天幕の中にいて。彼らは民を山に招き、そこで義の生贄を捧げよう。彼らが海の富と砂に隠されている宝とを吸い取るからである。エシュルンよ、神に並ぶものは他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、意向のうちに雲に乗られる。昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に、あなたの前から敵を追い払い根絶やしにせよと命じた。こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉は穀物と新しい葡萄酒の地を一人で占める。天もまた露を滴らす。幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。
ではこの聖書箇所からまず神様がどのようなお方であるのかをご一緒に見ていきましょう。ここで神様はどのようなお方であると語られているでしょうか。まず26節を見ると、神はあなたを助けるために天に乗り、意向のうちに雲に乗られると書いてあります。神様は私たちを助けるために動いてくださる、そのようなお方です。また27節を見ると、神は住む家であると書かれています。また29節には、イスラエルはなんと幸せなんだというふうに、語りかけて、モーセは語りかけていて、神様に救われた民であり、またあなたを助ける盾であって、また勝利の剣であって、敵が本当に神様によって敗走させられる、そのような祝福について書かれています。このことから一体どのようなことがわかるかというと、神様は私たちを助けてくださり、また私たちを守ってくださり、また私たちを祝福して、大いにこの世で祝福してくださる、そのようなお方であることがわかります。実際にこの約束をいただいたイスラエルの民はどうなったかというと、彼らは世界の人口のわずか 0.25% しかいないんですね。ユダヤ人というのはそれしかいないんですけれども、実にノーベル賞の 20% を占めていて、またフィリズ賞の 25% を占めています。彼らはとても頭が良くて、またたくさん財を築いていると言われています。これは彼らが頭がいいからというよりも、神様が彼らにこのような祝福を用意されていたから、このような祝福に彼らが預かっているということです。しかし一方で、これはモーセが語っている神様が用意されている祝福なんですけれども、イスラエルの民がこの神様のことを信頼しなくなった時にどうなったかというと、この祝福が失われてしまって、また国を追われてしまったり、また数々の迫害にあって、とても散らされてしまうという多くの苦難を通りました。彼らは本当は祝福された民だったんですけれども、彼らが神様は実はこう自分にとって頼りにならないんじゃないかと思って、違法の偶像礼拝をし始めた時に、そして神様よりもこの世の知恵に頼ったり、また同盟国に頼ったり、また偶像の神々に頼った時に、この祝福が失われてしまったわけです。アメリカの説教者である、トーザーという人はこんなことを言っているんですね。人間にとって一番重要なことは、その人が何を考え何を行うかということではなく、その人が神をどのように考えているかということが その人の人生を決定します。人は誰もが気づいている気がついていないにかかわらず、心の中に神についてのイメージを持っており、それが人の行動や考えを決定します。あなた自身の生き方を決定する最大要因は、あなたのセルフイメージではなく神のイメージなのです。このようなことを言っているんですけれども、私たちは神様をどのようなお方であると考えているでしょうか。このイスラエルの民がこの祝福を聞いたときに、あ、これはすごい、神様は私、自分たちの人生を祝福してくださって、またあらゆる敵から守ってくださって、敵から勝利を与えてくださって、またたくさんの祝福をくださる、そのようなお方が自分たちの味方だと信じたときには、彼らは多くの祝福をそのまま受け取っているわけです。しかし、もし、私たちが神様について、神様は自分を苦しめる、自分にいつも困難を与えるとか、神様を信じてついていくと良くないことが起こるとか、そのような悪いイメージをもし持っているとしたら、また神様についていったらとっても貧しくなるとか、お金持ちになれないとか、たくさんのこう困難を経験する、まあ、もちろんそれも一部分では事実なんですけれども、私たちが神様に対してこのようなイメージを持っていると、私たちの人生がそのように決定されてしまうわけです。私たちは実は聖書に書かれている神様の約束はそうではないということをはっきりと見て、また聖書に書かれている神様の姿を受け止める必要があります。そして神様がどれほど自分たちを祝福してくださるのか、また自分たちの人生を豊かにしてくださるのか、この地上で全てのいろいろな問題から守ってくださり、また勝利する力を与えてくださるのか、そのようなことをもっともっと知っていけば、そして信じていけばいくほど、その祝福がその通りに神様の力が本当に 100% 私たちのうちに、私たちの人生のうちに実現することができます。ですから、もし自分のうちにある神様のイメージがもし間違っているのでしたら、この御言葉の中で書かれている神様の姿をもう一度取り上げて、神様は自分にこのようにしてくださる、神様は自分を救ってくださる、自分を助けてくださる、自分の住む家になってくださる、このようにはっきりと宣言していく必要があります。次に、私たちこのような祝福をたくさん与えられているんですが、では私たちは実際にこの祝福を持ってどのようにしていけばよいでしょうか。18節19節を見ていきたいと思います。ここではゼブルンとまたイサカルについて書かれていますけれども、ゼブルンに対してもまたイサカルに対しても喜べと語られています。そしてゼブルンは外に出ていくこと、またイッサカルは天幕の中にいることが語られていますけれども、これはゼブルンが海の貿易をしていた、行ってそこで富を得ていたこと、またイッサカルは農業に携わって、天幕にとどまってそこで、大きく繁栄することを予言している箇所です。このように私たち一人一人にはそれぞれ与えられている場所、与えられている分野があります。そこの場所で、私たちが喜ぶこと、またその裁量の地、割り当ての地で、多くのものを獲得することが私たちのなすべきことです。ガドについて21節では、彼は自分のために裁量の地を見つけたと書かれてあります。ここにある12部族が与えられている祝福というのはみんな違っていて、それぞれが異なったキャラクターに従って祝福が与えられています。どちらがより優れているとか、どちらがよりこう地位が高いとか、そういうことは関係なく、全く違う祝福をそれぞれに与えられているわけです。私たちもイエス様を信じて、またイエス様の神様の子供になった時に、神様は私たちの人生に多くのものを任せて、また祝福を用意してくださいました。それは私たち一人一人にとって最良の地であって、また人と比べるようなものではありません。ですから、自分にとって 得ていくべき場所、また与えられている場所がどこなのかをはっきりと見分けて、またそこの場所で何よりも喜んで働くこと、また領域を拡大していくことが私たちには任されていて、また領域を拡大していくときに神様の祝福がそこで約束されていることがここからわかります。私たちはそれぞれみんな違った祝福をもらっていることを覚えて、自分にはどのような祝福が、どのような得意分野が与えられているのかを神様に聞きながら探してみたいと思います。そしてもしそれが見つかったならば、人と比べるのではなくて、自分が与えられている、神様から与えられているその最良の場所で喜んで、自分の賜物を用いて働いていくことをお勧めいたします。今日私たちが与えられているものでどんなことができるのか、周りの人々をどんなふうに助けたり、また幸せにしたり喜ばせたりすることができるのかをもう一度黙想しながら、今日できることをご一緒に考えてみましょう。そして何よりも神様がその時にたくさんの祝福を与えてくださることを心から信じて、感謝しながら喜びながら、今日一日を過ごしていきたいと思います。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
女の子を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。